皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。1月22日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は危機と平常心です。やっぱりですね、こう世の中見てるとですね、こう平時とそれから危機と、まあ戦時っていう言葉使ってからいいかわかりませんが、平時と危機と二つやっぱり状況があると思うんですね。川の水もですね、静かに流れてる時、あるいはほとんど淀んでる時と、その猛烈の急速に流れる時と二つありますよね。世の中は全くそうだと思うんですね。どうもですね、今の日本政府というのはもう前々からそうなんですけども、平時に全部この焦点があっていて、危機になりますともう何にもできないという人たちが多いと思うんですよね。前から言うように相場なんかもそうで、相場がね、なんか売り買いが少なくて、日銀が少しずつ釣り上げてるときは、ああだこうだ言うんですよ。いや、これはですね、なんか、経済がうまくいってる証拠だとかね、金融政策がうまくいってるとかですね、なんかあっちよりこっちがまだ安いから、これ買えばもっと儲かれそうだとかね、まあ散々ごたく並べんのよ。なんとなくその株が上がってるときはね。ほいで、それが少し続くともう二度と落ちないと。株は二度と落ちない。今こそ買い場であると。ねえ、今こそ買えば、上がっても買えば、下がっても買えば、なんか、そんなことばっかり適当なこと言いふらして回してるわけですよ。ところが、なんかの弾みに株下がり出しますよね。どうするかって黙っちゃうのよ、あれ。本当に黙っちゃうんですよ。黙っちゃって、で、一通り一回ですね、その暴落止まると次に言う言葉はですね、大したことがないって言うんですよ。大したことがないって言葉から始まるんですね。で、またね、ごたく並び始めるんですね。これずっと繰り返してますよね。で、相場でも人生でも国でもですね、一番大切なことは、最後に出てくる決定的な一打で、どっちに行くかですよね。それは、普段上がったり下がったりしててもいいですけども、まあ、勝ったり負けたりしててもいいんだけども、最後の決定的一打の時に、どっちで行くかで、大きな時代を向こう側に行けるか行けないかが全部決まるわけですよ。要するに時代っていうのは必ず振り落としってもありましてですね。まあ戦争でもそれから相場でもありますけども、こうふらついてるやつは必ず全部振り落としになっていくんですよ。振り落としの期間っていうのは思惑が外れることがほとんどで、思惑が外れて今までのいい加減な考え方は通用しないってことをみんなに身に染みるようになるんですね。そっから本当のですね、まあ、勝負って始まるんですね。一番最後のところで、まあどっち転ぶのか。まあ、売りか買いかっていうことだけじゃなくて、誰がこの世の中を制するのか、何が世の中で一番大事なのか、これを見極めて、そっちに向かって修練させていくってことが、何よりも大切なことなんですね。だからむしろですね、世の中っていうのは、平時は、まあ、のんびりとですね、難しいこと言わないでやっといて、休養しといてですね、次の危機の時にどう動くかということを前提で考えておくといいわけですね。例えば今みたいな時だったらですね、危機と言いましたら、じゃあ例えば相場が暴落すると。そしたら相場が暴落したらどうなるかを考えて今から手打っときいいわけですよね。なんか大地震が来そうだと。ところが大地震が来たらどうすればいいのかと考えて、どこに引っ越すかとか、引っ越し先でどんな仕事するかとか、どんなインフラにしとけばいいかとか、今考えておけばいいわけですよね。それからその、まあなんていうかな、経済、それからインフラだけじゃなくてですね、なんかね、こう人生の危機みたいなもの、みんなそれぞれこう思ってるのかもしれませんけども、事前に手を打っておけば全然違うんですね、あれね。事前に手を打ってですね、用意しておくとだいぶ違いますよね。でもどうです？今ほとんどの人たちって、危機のことは考えない。なんかそういう怖い話は考えない。聞きたくもない。何もしないっていうことで、危機に対する考えとか危機に対する備えって全くしないで暮らしている人がすごく多いと思いません？これがね、その社会が弱っている証拠なんですよ。危機に対する備えを全くしないで普段暮らしていると、危機になったら絶望的状況なんですね。絶望的状況になっていくら助け呼んでもどうにもならないことに陥るのが、陥るのはそういう時なんですね。 ですから大体の人は全く逆なんですね。危機がまだ来てない時に全部備えをしておくんです。要するに危機が来れば必ずね、その次行くんだから、今のものは壊れて次に移行せざるを得ないわけでしょ。それを危機が来て大変だってへたり込んでですね、かろうじて生き残って這いつくばってやっとのかさね、生き延びて新しいことをもう死に物売りで作るよりも、そうやって新しいものをまあ結果的に作るよりもですね、そのものすごい天変地異な何が来る前に、今平和な時にそれやっとけばいいわけでしょ。何も自然災害やあのね、強行訓練待ってないで今やっとけばいいわけでしょ。今やっとけば別に大したことないですよね。ああ来たかぐらいのもんですよね。それがですね、要するに本当の危機管理という話ですよね。だからそういうふうにやっておくとですね、危機の最中は割と平常心で行くんですよ。まあいくらそうやっててもね、全くですね想定通りっていうことは世の中ないですから。だからまあ左内輪でですね、危機の真っ最中越せるとは誰も言わないんですけども、まあやっぱりだいぶ違いますよね。想定した通りであるかどうかっていうことでだいぶ違うわけでありますね。前にも紹介したことあるかもしれませんが、日本海海戦の時ですね、ロシアと日本が戦った時、東郷司令官率いる連合艦隊がですね、こうロシアと向き合って、対峙していったと。どんどんどんどんその周りが詰まってきたと。で、要するに、こう、ものすごくその、ロシアの船と距離が近づいたわけですね。まあ、こうなったらですね、すれ違いざまに攻撃して、反転して、もう一回戦争するっていうのは普通のやり方なんですけども、その、いきなり東郷元帥はですね、その、敵の目の前で、左180度旋回を命ずるわけですね。こんな敵の目の前に180度旋回したらですね、どんどんどんどん台風打ち込めてこっちが死んじゃうと。なんでそんなことをしたのかと。ところがその戦、やり方はものすごくうまくいってですね、180度旋回した後、ロシアの船を横から攻撃してですね、ロシア艦隊を全滅させちゃったんですね。で、後からなんでそんなすごいことができたんですか。統合ターンって言うんだってんだね。統合ターンがなんでできたのかって聞いたら、東郷さんにですね、いや、それはもう、目の前で、あそこで180度ターンしたって、被害ゼロだとちゃんと計算しといたと。それはロシアの実力、我々の実力、今までのこう戦争の様相を全部調べるとですね、これは間違いなくうまくいくと。ちゃんと計算したから、被害ゼロと見込んでましたと。それからその、180度ターンした後もですね、随分引きつけてから弾を撃つんですよ。ロシア側が弾を撃ってくるのにしばらく撃たないで、ずっと近づいてから弾を撃つんですね。これもやっぱりその近づいてから弾を撃った方がよく当たるからっていうことでやってるわけですね。非常に冷静なんですよね。危機の最中の平常心ってすごく大切なことで、その、危機の真っ最中とか喧嘩の真っ最中に頭で血が昇っていたらもうそれだけで負けなんですよね。思考が停止したらそれだけで負けなんですよ。行動が止まってもそれだけで負けなんですね。勝ち負けってのは戦争だったら本当に勝ち負けだけども、まああらゆる事態ですよね。あらゆる危機ありますよね。人間関係でも、それから会社のことでも、政府でも。全部そうで、普段適当なことをやってても、まあその危機の時にきっちりやれば、まあ大体最後はついつまがうことが多いんですよね。だからその危機の時にいかに平常心でいるかっていうことは今ものすごく大切ですね。そうするとね、普段何を学んでるかってことなんですよ。要するにね、こう、大きな動きがないところで、まあなんて言いますかね、この、あっちを少し大きく、こっちを少し小さくとかね、まあ小さな配分をですね、ちょっと調整するとかですね、まあしょうもないなんかビジネスモデルでですね、儲かったふりして、でなんかお茶を濁すとかですね、まあ、ちょっとした金の取り合いだけをやるとかね。こんなことやってたってですね、別にその危機の時の力は何も身につかないわけでありますよ。今、例えばコンビニでも外食でもですね、24時間営業やめましょうって話になってますよね。人でもいませんし。でも、そんなの変えるんなら前から変えられたはずですよね。そんなその無理なことやってないで、ずっと前からそんなもん変えてきゃよかったんだけど、何もやってないわけですよ。で、最後の最後になってですね、お前悪い会社だと。24時間営業とかやって悪い会社だと言われてですね、まあその、しぶしぶ変えざるを得なくなると。全く情けない話で、やっぱり自分で最初に変えればいいじゃないですかね。だからやっぱなんか一つこう成功すると、どうもそれにですね、あぐらをかいてですね、それが絶対の成功になると。まあ日本軍のこともですね、その太平洋、日本海海戦でロシアを破ったまだ良かったんですよ。その後ですよ。あまりの大勝利にですね、 日本軍自身が酔っちゃうんだね。不滅の神話とかね、破れない、絶対負けないって神話が生まれてですね。だからあの時の勝利は逆にですね、その後日本の平常者を失わせていくんですね。まあなんかそういうとこあるんだよね。あの昔日本の銀行がね、昭和の末期に大変その活躍しまして、みんなトリプル A だったと。そのなんかね、傲慢さが身についちゃったもんで、平成の時徹底的にやられたわけだね。中国みたいなとこありますよね。中国は素晴らしいなんて言われるもんだからね、もう本人たちが得意になっちゃって、で、その傲慢にいろんな投資して、外交もやって今全部その付け払わされてるでしょう。中国なんかは去年ぐらいが大きな転機ですよね。中国は強い国だと言われたのが、どうも去年ぐらいからそうじゃないって感じになってきましたよね。トランプがあれだけ叩いたら本当にひっくり返ってきたでしょう。香港もやられてひっくり返ってきて、台湾の選挙もですね、蔡総統が圧勝ですよね。ああいうのはですね、やっぱこう中国はいよいよ落ち目だっていうことがはっきり分かった瞬間なんだよね。今までその強い強いと言われたものが実は落ち目であるということ分かった瞬間で、それであのやっぱもうね、やっぱ革命から三代目っていうのはダメなんだってことがよく分かるわけね。あの例の資金城の話ですよ。中国の北京に故宮ってありますよね。あのお城でありますわ。あそこ定休日があってですね、あの定休日はなんか裏口から入れるらしいんですよ、一部の人だけね。で、メルセデスベンツのジープか、あれに女性二人が乗ってですね、入ってきて、で、そこでその、もちろん許可取ってですよ。で、写真撮ったと。誰もいないその資金帳でね、メルセデスベンツに寄っかかってですね。で、これをね、あの、なんか、SNS にアップしたらしいんだな。ふざけんなと、お前ら何者だと。いや、何者だって言ったらね、それね、中国の革命のですね、元老のですね、孫だっつんだよね。元老の革命の孫で、まあ、なんたることかと。親父がなんかその大きな、コングロマリット、企業集団らしいんですよ。大きな、あの、遼寧省かなんかの企業集団のですね、トップやってる人間でね。で、アメリカのロサンゼルスだったかな、なんか豪邸持ってんだと。なんだ、革命の元老がですね、いて、その息子はですね、その、まあ、言ってみれば、大金持ちよ。大金持ちで、アメリカに豪邸を持ってて、で、このその娘がね、ドイツの高級車を持って、休みの日に資金場に車で乗り入れてですね、で、なんかその偉そうに記念写真撮って SNS 乗っけたと。もうあれじゃね、ダメだね。もう全くね、革命なんてものはないわけでありますよ。ね、その様子見るとね、この中国がいかに堕落したかわかるでしょう。もう、背筋教ですよ。毛沢東がいたら真っ先にね、それはね、打ち取られますよ。そういう奴らを根こそぎ打ち取って毛沢東は革命したわけでしょ。ねえ、だからあれ、習近平どうすんのかな。もうすぐ打ち首とかね、なんかね、やるんでしょうかね。あの、二人女性ね。だからもうそんなの見てると、もう全然継承してないんですよ。要するに、金ボケになっちゃって、金ボケ平和ボケなんですよ。金ボケ平和ボケで、もう子供たちが暮らしてますとね、それはもうアメリカに豪邸作ったりさ、ほいでそのメルセデスベンツとジープ乗り回したりさ、で資金帳まで入ってきて堂々と写真撮ったりとかね、平気でするわけですよ。何にも恐れてないと思ってるわけよ。我が家の春でさ、金さえあってね、金とそれから地位ですよ。そもそも中国共産党ってところはですね、親が資本家だったりさ、ねえ、その、金持ち系統の連中だったら、皆殺しになった時期があったわけですよ。文化大革命の頃ね。まあそういう苦労も知らずにさ、やりたい方でやってると、全く危機について認識甘いですよね。で、そういうのが、やっぱりですね、どっかでひっくり返るんですよ。要するに、危機というのは、その瞬間を迎える前に、どれだけその考えて、手を打って、それからイメージトレーニングやっていくかね、随分違うんですね。津波の時の避難訓練もそうですけども、実際にやってみるというと、だいぶその、まあ違う部分がありますよね。こう普段そのね、生活していてもですね、ぼーっと生きてんじゃなくて、その、一体なんでこうなってるんだろうか、これからどうなんだろうかということを考えながら生きてると、頭活性化するし、いろいろ学べるし、で、行動も機敏になってきて、で、結果的にものすごく人生は充実してきますよね。何にも考えてないと、もう毎日毎日怖くてしょうがなくなると思いますよ。 何にもないというかいいんだけども、想定と違ってですね、なんか慌ただしくなっていくと、毎日は怖くなっていくんじゃないですか。で、怖くなってた時に、どうしていいかわからないってなると、それで硬直しますよね。だからさっき言った相場の話でね、上がってる時は適当なこと言ってんですよ。偉そうにね。で、下がるとね、黙っちゃうわけ。で、下げ止まる、一旦下げ止まるとですね、大したことないっていうわけ。ところが、さらにまた暴落しますよね。今度は、全く声が出なく消えていきますから。20年前、25年前の金融機なんかそうでしたよ。大したことない、大したことない、大したことないって言って、で、上下で繰り返しながら最後は底抜けましたよね。そしたらもう、声も出ないどころか、どっか行っちゃうんだ、その人ね。消滅ですよね。まあ何をどこでそのやってんだか知りませんけども、本当に消滅しましたよね。だからそんな感じなんですよ。何の足しにもなりませんぞ。平地にですね、行きがってですね、あだない、こうだない言ってたってね、一番最後の瞬間があるんですよ。世の中もそうですよね。こういろんなこの変化があって、振り落としがあって、一番最後の瞬間にあんたどっち立ってるか、それが問題なんですよね。で、ですからこの振り落としをどんどん経験していった時に、鋭くなっていけばいいわけ。世の中の動きに対して鋭くなっていって、敏感になっていって、機敏に動けるように行動していけばいいわけですよ。要するに、こう、いつも警戒心を怠りなくですね。それも力むんじゃなくて、そうそう、危機はね、力んじゃダメですからね。これも大事なところで、いよいよ大変だって力む人いるわけよ。いや、力むとうまくいきませんぞ。力むっていうことは準備不足で、手遅れに近い状況なんだね。力むっていうのは、それダメで、だからまあ、全く緊張しないってことはありえませんけども、力まずに行動しないとダメですね。力むだけで行動をまず遅れますよ。だから初動が全然できない。それから、どこに向けて動くかってことを最初から大体決めておかないと、その場その場で考えて行動するから、それ遅いのなんのってですね、こんなの最初から道つけてパッパッと行動して先々行けるのがですね、全然先に進めなくなるわけですよ。そこへ持ってきて組織の意思決定とかなんかやってるとですね、どうにもなりません。あれ、プーチンがですね、今度は憲法改正してね、でメドベージェフ首輩にしたんだよね、あの人は悪な人だよね。メドベージェフ首輩にしましてですね、で、大統領権限一気に強化したんですよ。で、確か2024年までかな、プーチン大統領やりますから、この一番最後のところは、もう大統領が全部決めて行動できるようにしたわけね。いよいよだからアメリカ解体のですね、戦争や解体の最後の、言ってみれば最後の危機が来るわけだ、これでね。なんか気持ちわかりますよ。ここで全部ですね、俺が決めていかないと、余計なことやっとったら全然間に合わないと。一番最後の危機のことをやっぱりわかってる人がやらないと間に合わないってことでしょ。北朝鮮の方は立てこもるって言ったわけですよね。立てこもると。で、これもいい考えですよね。立てこもると。やたらにその、世の中に、世界に首突っ込まないと。やたらのやつ入れないと。立てこもると。これもいい選択だと思いますね。だから分かってる連中は分かってて、で、日本なんか全くありませんから、それね、平時の感覚でやってて、何かあれはですね、想定外とか言ってたまげるだけのことだから、まあ、でもそれは、のんきなんだよ、日本人もね。だからもうとにかく、これは、なくなるしかないんだよ。役所とか大企業ってさ、もうどうやったって無理ですから、今更改心なんかしようもないしね、平常心なんか今ですらないわけだから、よくわかんないだけですから、あれ。だからいよいよ危機になったら、まあ大体それ系で後は流れていきますよ。で、企業なんかもですね、人によってだいぶ違うような感じがしますね。まあ、人っていうか、まあ、オーナーによってだいぶ違うような感じがしますね。分かってる人はよく分かってますよね。だからまあ、本当にいろいろ考えて手打ってる人たちは結構中堅以下にはいるんですよ。中堅以下には。しかし一番困っちゃうのが、サラリーマン社長だね。2年交代のね、役員交代であと何期できるかな、みたいなね、そういうサラリーマン社長がね、一番無責任だね。要するにこう、不景気になってさ、ボーナス減るなんてこと最初から考えてませんから、あれが一番不幸で、だからやっぱりそういう一番トップに、本当の危機感とか、その時の行動力ない人にいる会社にいない方がいいね。そういう組織はですね、真っ先に弾が当たって沈む船だと思いますよ。だからこう、平時の感覚で、見てると今大失敗しますね。危機が来て、いよいよなんか始まった時に、さあどう動けますかという、そのなんかその右も左もこうわかんなくなるような危機の真っ最中の中に自分でちゃんとジャイロを持ってるかどうか。 自分の中で羅針盤がちゃんと持ってるかどうか、そして行動できる推進力、舵を持ってるかどうか、このあたりを確かめていかないとですね、いけないし、で、それがまず今一番大事なことで、それから危機が来る前に今か行動すべきだよね。待ってる必要は何にもないと思うんですね。まあそんなことでですね、いよいよなんか世の中はですね、平時モードから危機モードになんか全体がシフトしてる感じがします。今年もですね、だからよほど頑張っていく必要があるなと思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、危機と平常心ということをお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。